おはようございます。私は聖チョネ本部講師の近藤則之です。第3回目の本日は、谷口正信聖チョネ総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、自然と共生した新しい文明実現に向けてというテーマでお話をさせていただきます。現在私たち人類は、地球温暖化による気候変動という地球規模の大きな問題に直面しています。これは産業革命以来の人類の活動が引き起こしたものであると言われています。科学技術が目覚ましく発達し、とりわけ先進国の人間の生活は物質的に豊かになりました。その結果、大気中の二酸化炭素の濃度が増大し、地球温暖化が進んで異常気象を引き起こし、社会に甚大な被害を及ぼすなど、私たちの日常生活にも多大な影響を与えています。皆さんの中には、地球環境問題と聞いても、我々の生き方とは直接関係のないことだ、個人の力では到底解決が不可能な問題だと考える方がいらっしゃるかもしれません。しかし、私たち一人一人がどんな生き方をするかということは、地球規模の問題解決とも大いに関係があるのです。ここで本日のテキストの29ページから30ページを引用いたします。私たちは今、人間が自然から奪うことによって幸福が訪れると考える物質主義的幸福論に別れを告げなければならない。奪うものは奪われという心の法則によって、人類が自然災害の犠牲になるケースが増えていることに気づかねばならない。ゲリラ豪雨や山地の深層崩壊、竜巻の襲来、そして東日本大震災を経験してもなお、自然を征服することで人間は幸福になるとの夢を見続ける生活から脱し、自然との一体感を回復し、自然との大調和の中にこそ幸福があるとのメッセージを伝える時期に来ているのである。それは古いながらも人類に光明を与える福音であり、エネルギーや資源の奪い合いから人類を引き戻す平和の運動である。引用を終わります。引用文にあります心の法則とは、私たちの周囲の世界は心の繁栄であるということ。山地の深層崩壊とは、山地などの傾斜地が豪雨などにより深いところから岩盤ごと崩壊する現象のことです。これまでの人類は、自然を征服することで人間は幸福になるという人間至上主義のもと、物質的に豊かで快適で便利な生活を追求し、大量生産、大量消費、大量廃棄のライフスタイルを続けてきました。そして、国家の発展や個人の幸福は、GDP、国内総生産の拡大にあると考え、その拡大を目標にして社会を発展させてきたのです。ですから、これまでの文明は、我々の生活の基礎を物質的なものの上に築く文明だと言えるのです。また、人類にこのような生き方を可能にしたのは、化石燃料やウラン鉱石などの地下資源ですので、地下資源文明とも言えるものなのです。さらに、これらの化石燃料は特定の地域に偏在しているため、その資源や土地をめぐっての政治的対立を引き起こすだけではなく、有限の資源を地下から大量に掘り出すため、資源の枯渇の問題を発生させるなど、開発という名のもとに自然界を破壊してきた自然から奪う文明とも呼べるものなのです。ここで、国立研究開発法人海洋研究開発機構と国立大学法人東京大学大気海洋研究所の共同研究チームが、スーパーコンピュータ K を使って延べ60年間に及ぶ気候シミュレーションをもとに行った今後の気候予測を紹介いたします。地球全体で平均すると、台風の発生数は 22.7% 減少する。強い台風の発生数は 6.6% 増加する。台風の発生に伴う降水量は 11.8% 増加する。台風の強風域の半径を比較すると、地球温暖化の時には 10.9% 拡大する。ここ1年から3年ほどを振り返ってみただけでも、日本をはじめ世界各地で過去に例のないとか、30年に一度のなどと形容される異常気象の発生が しばしば報道されていることからも、すでにその兆候が現れているのかもしれません。それでは本日のテーマである自然と共生した新しい文明とは、エネルギー利用の観点から見ればどのような文明なのでしょうか。ここで本日のテキストの107ページから108ページを一部省略しながら引用いたします。人類が原子力エネルギーの利用を拡大していくことは、放射性廃棄物という自然界共通の有害物をどんどん蓄積していくことになる。それを無害化する処理方法はまだないから、膨大な量の激毒物を地球の地下深く埋めていくことになる。日本だけでなく、世界中の国々でそれをやるようになったら、これはもう自然と人間の大調和などとはとても言えない。今すぐ突然原発を全廃するのが困難だったら、廃止するターゲットを決めて、できるだけ速やかにそこから撤退していく。これは悪号をこれ以上積まないということです。またそれと同時に、善号を積む必要がある。つまり、地球の自然と人間が共同する方向のエネルギー使用の方法を開発し、それを積極的に利用していく必要がある。それは実際に可能なのですから、やるべきだと申し上げているのです。引用を終わります。引用文にあります悪号とは、悪い行いや習慣の積み重ねのこと。善号とは、良い行いや習慣の積み重ねのことです。戦後日本をはじめ先進国においては、人間至上主義と物質追求の生き方の象徴ともいえる原子力発電の利用を進めてきました。しかし、2011年の東日本大震災と、それに伴う福島の原発事故をきっかけに、世界的には自然エネルギーを利用する方向へと転換する動きも見られるのです。このような世界情勢のもと、聖著の絵は引用文にありますように、地球の自然と人間が共存する方向のエネルギー使用の方法を開発し、それを積極的に利用する、自然と共生した新しい文明の実現を目指しています。それはエネルギー利用という観点から見れば、地上資源である自然エネルギーを利用する地上資源文明とも呼べるものなのです。具体的には、太陽光や風力や地熱、あるいは木材などの生物類の有機物を利用したバイオマスなどの自然エネルギーを、安定性の観点から効果的に組み合わせながら利用するものです。これらの地上資源は、そのエネルギー源が太陽エネルギーであるため、事実上無尽蔵であり、木材などは光合成により空気中の二酸化炭素を固定したものですので、その資源は循環型のものです。さらに地球全体に分散して存在する地域分散型で、地元で生産し消費する地産地消型の資源ですので、運搬する際に生じるエネルギーの消費や二酸化炭素の排出が少なくなります。それでは、人類が自然と共生した新しい文明に移行していく上で、必要とされる考え方や生き方はどのようなものなのでしょうか。その参考となるのが、聖著の絵が環境に関する国際基準である ISO14001 を取得する際に掲げた聖著の絵環境方針の基本認識です。次に引用いたします。地球環境問題は、その影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日、我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝み、それらと共に生かさせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。引用を終わります。聖著の絵は昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、自然界を含め、すべてのものを神の命、仏の命の現れるアウトを礼拝し、感謝する生き方を進めてきました。この感謝の心を広げていく生き方が、第1回目の放送でお話した、輝く喜びの時刻のみを記憶し、語り、思い出す、非同型主義の生き方なのです。これまで人類は、物質的に豊かになれば、 幸せになると信じ、社会を発展させてきました。しかし、この非同型主義の生き方を実践すれば、物が欲しい、まだ足りないといった物質追求の生き方から解放され、既に与えられている様々な恵みや人々の愛に感謝し、物を大切に生かして使う生き方となるんです。ここで、聖チョネガ国際本部を森の中のオフィスに移転した目的について、本日のテキストの6ページから7ページを一部省略しながら引用いたします。私たちの目的は、既に公表されているように、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送る森の中のオフィス構想の基本的考え方、ためのノウハウの獲得と、そういう生活の実践である。それは決して夢物語ではない。その証拠に、森の中のオフィスは、建設業界では日本初のゼブ、炭素排出ゼロ建築物として注目されているだけでなく、地元山梨県の木材、FSC 認証材を多用した大型木造建築物としても類例がない。これらの技術の開発と成果に、聖チョネは何か特別な貢献をしただろうか。いや、そんなことはしていない。日本の企業はすでに開発済みの技術を組み合わせただけである。私たちはすでにあるものを利用させていただいただけだ。そこにもし何か社会の貢献があったと言えるならば、このような優れた技術を動員するための需要を喚起したことぐらいだろう。しかし私はそのことが重要だと思う。引用を終わります。聖チョネでは2002年に環境方針を掲げ、環境保全活動に取り組んできました。そして引用文にありますように、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送るためのノウハウの獲得と、そういう生活の実践のモデルとなるべき、2007年に森の中のオフィス構想を発表し、2013年10月に新しい文明の構築を目指して、それまで東京原宿にあった国際本部を山梨県北杜市の八ヶ岳七六に移転させました。具体的には、次のようなことを通して自然との共生を目指しています。まず建物がゼブ、ゼロエネルギービルと呼ばれるもので、太陽光発電やバイオマス発電などの自然エネルギーによって自給し、消費するエネルギーを抑制する技術を組み合わせて、オフィスで使用するエネルギーの消費量を正味ゼロにしています。また森の中のオフィスの建物は木造建築ですので、日本の森林では木材が活用されないために山の荒廃が進んでいること、またその有効利用を促して地域社会の利益にかなうことに鑑み、できるだけ地元山梨県で生産された FSC 認証材を活用しています。FSC とは木材を生産する世界の森林とその森林から切り出された木材の流通や加工のプロセスを認証する国際機関のこと。FSC 認証材とは、森林の環境保全に配慮し、地域社会の利益にかない、経済的にも持続可能な形で生産された木材のうち、FSC による認証を受けた木材のことです。そして食品料には、薪ストーブやペレットストーブを導入し、未利用になっている地域の間伐材の有効利用を図っています。さらに森の中のオフィスを一般公開して、聖チョネ内外の方々の見学を広く受け入れるなど、外部に向けた環境啓発活動も積極的に行っています。このように聖チョネは森の中のオフィスへの移転を通し、引用文にありますように、優れた技術を動員するための需要を喚起したことに加えて、業務や活動を自然と共生したあり方で展開し、人類のこれからの生き方のモデルを示すことにより、自然と共生した新しい文明に移行していくための大いなる貢献を果たしているのです。ここで私が八ヶ岳南麓で生活するになって、どのように変わったのかを紹介いたします。私の故郷は滋賀県の山間部にあり、周囲は山と森と田んぼばかりという自然豊かな環境にあります。しかし、そんな土地に住んでいた当時の私は、自然の価値を分かっていませんでしたので、何もない田舎を出て 何でも揃っている都会に行きたいと考え、大学進学後は都会で生活するようになりました。都会での暮らしは欲しいものがすぐ手に入ったり、夜遅くまで電車が走っているなど便利な生活ではありましたが、一方で普段の生活の中で視線のことに思いを寄せるなど、視線のサイクルと共に生活するということはほとんどなかったように感じます。そんな私ですが、2013年10月に森の中のオフィスが解消するのに伴い、八ヶ岳南麓という視線豊かな環境で生活するようになりました。お店が少ないことや閉店時刻が早いこと、出張の際に東京に出るのに時間がかかることなどに不便さを感じることはありますが、視線と近い環境で生活していますと、次第に田舎には何もないと思っていたけれど、物が豊かで便利な都会とは違って、視線の豊かさに満ち溢れているのだと視線の価値に気づくようになりました。また東京には様々なお店がありますので、街に出かけた際に買う予定のなかった家電製品や IT 機器、医療品などをつい買ってしまうことがありましたが、現在住んでいるところには近くにあまりお店がありませんので、本当に必要かどうか、今あるもので十分ではないかといったことをじっくりと考えてから購入するようになりました。さらに美しい自然環境、美味しい空気や水、新鮮な野菜など、自然界から様々な恵みを与えられていることを実感していますので、それ以外のものの所有は極力必要最低限とし、すでに持っているものを大切にする生き方へと変わりました。こうして自然と直に接する環境で生活しながら、季節の移ろいを日々感じつつ、自然界に生かされていることを実感しながら、充実した毎日を送っています。それでは時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。